トムと
マリーのストーリー。
今日はですね、その我々トムとマリーがですね、出会うまでにどんなことをしてきたのかと、そこからなぜ出会えたのかという話につながっていけたらなということをお話していきたいと思います。で、あと僕トムはですね、第1回の配信でも話した通り、マリーと出会う前にスローセックスの実践ということで、いろんな女性を相手にスローセックスを提供するっていうようなことをやってきました。で、じゃあなぜスローセックス始めたの、なぜそのスローセックスの勉強会である男塾に参加したのっていうあたりをちょっとお話してみたいなと思うんですけども、その頃ですね、僕は当時の妻とのですねセックスに満足できていなかったんですね。彼女の反応があまり良くないということで、やっぱりその男性というのは女性が反応してこそ楽しめるっていうところがあると思うんで、そんなところ悩んでました。で、僕もそれまでの女性とそれなりに満足した具合をやってこれたと思っていたので、そういう反応があまりない女性って初めてだったこともあって、とってもショックを受けてました。で、ただ相手のせいだけにしていても解決しないので、こちらも何らかその改善できることないのかということで、以前からですね読んでいたアダム先生の本を思い出して、でそれをまた本を取り出して読んだり、新しく出てた本を買って読んだりしたりとか、でそこから YouTube をやってらっしゃるということも知ったので、アダム先生の YouTube を見たりとかして、自分なりに独学で勉強して、実践してみたと、元妻に実践してみたんですけども、まあ確たる変化はなしということで、手応えなかったわけですね。なので、やっぱり自分なりにやるだけではちょっと難しいんだと、本とか YouTube だけでわからないんだということで、当時そのオンラインでスローセックスを教えてくれる勉強会の男塾っていうのが始まってまして、始まったのは知ってたので、初回から興味は持ってたんですけども、どうしようかなと迷ってるうちに、もう進んでいってですね、僕が受講したのは第4期のスタンダードコースを受けることにしました。でそこでオンラインで学んでいって、結構自分で言うのもなんですけども、熱心な生徒だったと思います。でそれをまた妻に試してみるんですけども、これでも実は変化があまりなかったということで、それなりに自分なりに一生懸命勉強して練習してしてるつもりなんだけども、変化なしということで、やっぱりこの反応がない、少ない元妻に練習していても自分が上手くなってるのかどうかすらわからないということで、これはやっぱりいろんな女性と研鑽積むこと以外に自分が上手くなってるかどうか確認したり、もっと上手くなるっていうことができないんじゃないかと思って、そういうスローセックスの活動をいろんな女性に提供する活動を始めました。どうやってやったかというと、マッチングアプリの Tinder ですとか、出会い系サイトにイククルみたいなところに登録しまして、いろんな女性に会えないかとこうマッチングしていくわけですよね。でなかなかマッチングはしないんですけども、した人に一生懸命丁寧にお話を会話オンライン上で会話を続けて、ようやく100人ぐらいのアプローチして1人で会えるみたいなことを続けたんですけども、で、そこで、そういった女性と出会えてスローセックスの手順通りに実践すると、それなりに手応えがあるわけなんですよね。でやっぱりその手応えがあると嬉しくなるので、じゃあ次の人にも会ってみようということで、何人もの女性にお手合わせしていただいたということを繰り返してました。でところで、その第1回でも話したんですけども、そんな流れの中で、今の妻のマリーと出会い、運命の人と出会えたなと思って、もうその時点でですね、急にいろんな人とそういうことをするのが嫌になってきて、このマリー以外は考えられないというふうな気持ちになってきました。でその時にその元妻との関係もやっぱ解消すべきだなと感じて、その頃もうこのまま可もなく不可もなく残りの人生生きていくのかなっていう、ちょっと諦めに見たような感じになっていたところに、急にバーンとこう次の世界へ行けるようなマリーと出会えたんですね。でなんでそんな出会いがあったのかなと思うと、やっぱりそのとことんですね経験して到達できた境地なのかなと思います。でやっぱり男性の多くは、他の人は知らんですけど、少なくとも僕はですね、やっぱりいろんな女性とそういうことをしてみたいっていう気持ちはあったんだけども、それはやっぱりそのモラル的に社会的にダメなことだろうと思って、自分を抑えながらでも抑えきれずみたいな悶々とした行動考えをしてたんですけども、本当にそういったことを続けただけでは本当に自分に気づけなかったのかなと思います。もうやりきったことがこの出会いをつかめたことなのかなと思ってますので、 迷っている人は行動するのみなのかなということがいいことかなと思ってます。
私の場合は、トムと出会ったのは元夫との離婚が成立して10ヶ月目のことでした。30年間の結婚生活でずっと庇護されて暮らしてきたために一人で生きていくのが不安で、誰か私を一番に思ってくれる友人かパートナーが見つかればいいなと思って過ごしてました。で、どうしたらいいかなって友達とかにも聞いたりとかしてた時に、狂いたまえっていうメッセージ受け取って、その性的にもっとこう奔放になっていろいろ試してみなさいって的なメッセージをもらったので、私は星読み的に女性性がすごく強いんですね。9割ぐらいで男性エネルギーをもらわないと動くための力が湧かないので、まず思い浮かんだのが月1回ぐらい男性セラピストによるエッセンシャルオイルのマッサージを受けに行きました。これは3回ぐらい行きましたね。で、まあグレーな感じのところもあって、世にを刺激する人もいたんですけども、まあ拒否せず受け入れたこともあります。もちろんここで挿入はなかったです。あと婚活パーティーに2回ほど行きました。3対3で数分ずつ1対1の会話をするんですけども、ありがたいことにいつもマッチングしたので、そのマッチングした人に誘われたら食事のデートに何度か行きました。会話をしていく中であまりにも価値観が合わなくてフェードアウトとなりました。あと趣味の友達とか、その、生活の中で知り合った人たちに食事のデート誘われたりするのも、まあ、嫌でない限り全部行きましたね。あとは自分を磨くをテーマに朝活をしてました。きちんと朝早起きして窓を全開にして空気を入れ替えたり、お花の水替えしたり、習字をしたり、掃除をしたり、瞑想したり、お経や祝詞をあげたり、ナディショーダナっていう呼吸法をしたり毎日してました。あとは一番大きかったのは DOP というディープオーシャンプレジャリーで検索してもらったら分かるんですけれども、ガラスのワンドがあるんですけども、それでヨニマッサージをほぼ毎日、トムと出会う3ヶ月ぐらいはほぼ毎日してましたね。それはもうヨニの中をマッサージして柔らかくすることによって筋脈、人脈、情報脈が入ってくるっていうのをもう合言葉に、その仲間たちとズームでどういうふうにやってるかとか、いろんな情報交換しながら自分も家でマッサージしてたっていう感じです。で、トムと出会った時は本当にアダムタッチの経験をしたかっただけで、この人、それまで出会ってた人はこの人かもしれない、この人かもしれないっていう期待をしてたんですけど、トムの時だけはこの人ではないと全く会う前は期待してなかったんですね。だから欲しい欲しいと思い続けてる時はなかなか見つからなかったけど、この人なんかこの人ではないなみたいな、こう本当に手放した時に初めて入ってきたっていう、それが自分にとってのすごく発見でした。はい、そんな感じですね。2人ともいろんなこう共通してることが、とにかくその出会うまでの数ヶ月間すごく大勢の人に会うっていう行動してたっていうところが2人の共通点で面白かったなと思います。
そうですね。で、僕も別に当時まだ、元妻とは離婚するつもりなかったので、いろんな女性と会ってたのは新しい恋人とか新しい妻を探してたってわけじゃなくて、単に淡々とそのソロセックスを繰り返すみたいなことをやっていた。で、マリーも僕と会った時には別に新しい恋人とかっていうことを意識しないで会ったということで、行動を続けて最後は手放す、なんかエゴを手放すというか、何かを得たいってことの気持ちを手放したら入ってきたというところが共通してるかなと思います。なのでその辺がちょっとね、そういう人と出会いたいと思う人のなんか参考になったらいいなと思ってお話していました。まあ次回以降、その今出会う前の数ヶ月の話しましたけど、それまで我々どんな風な人生をたどってきたのかといったあたりが話せたらいいなと思ってます。
はい、お楽しみに。